広報北名古屋令和5年6月号ナンバー207、今月の表紙は30ページ食会さんのおすすめレシピは、食生活改善推進協議会食会さんが実際に試作しています。6月は食育月間、ぜひレシピをお試しください。市の人口世帯数5月1日現在、総人口86,168人、前月よりマイナス13人、男性43,175人、マイナス27人、女性42,993人、プラス14人、世帯数38,274世帯、プラス35世帯。市役所の業務案内、開庁時間、午前8時30分から午後5時15分、平庁日、土曜、日曜、祝日、休日、12月29日から1月3日の年末年始、窓口延長、午後7時30分まで、第1、第3金曜日、西庁舎、1、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録、2、所得、納税などの証明発行、市税などの収納、第2、第4金曜日、東庁舎、1、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録のみ。ハザードマップを確認しよう。市ホームページ防災マップの打ち水、洪水、地震のハザードマップはこちらから QR コードがあります。災害情報がメールで届く。登録すると市から防災、気象、地震などの情報が配信されます。 QR コードがあります。 LINE でつながろう。友達追加すると市から随時大切な情報をお届け。QR コードがあります。スマホで広報北名古屋、町色、まずはアプリをダウンロード、QR コードがあります。コンテンツ、今月の内容、トピックス、新型コロナワクチン接種、避難所の開設箇所が変わります。3ページ、学校で3つの新しいことが始まります。4ページ、フードドライブ結果、6ページ、絶対やめてほしい危険物の混入、7ページ、児童手当のご案内、児童手当の振り込みについて、8ページ、競争のまちづくり、今年度の自治会長さんを紹介します、9ページ、下水処理開始区域拡大、消費者ホットライン188、10ページ、市民税、県民税の納税通知書を郵送します。11ページ。6月は食育月間。12ページ。英語で遊ぼう。名古屋芸術大学アートスクエア改修工事のため閉館。13ページ。子育てに関する特別給付金のご案内。14ページ。鴨田カローリング大会。地のゴミ量、生き物紹介。15ページ。今月のカレンダー、今月の納税納付など、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。母子保健事業、成人保健事業、子ども子育て、教育に関する相談、18ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ。包括だより、エンジョイ改装法、20ページ。図書館と昭和日常博物館、セレクションコラム、21ページ。暮らしの情報、催し、22ページ。暮らしの情報、講座、22ページ。暮らしの情報、講座、22ページ。暮らしの情報、募集、24ページ。暮らしの情報、お知らせ、25ページ。障害者、福祉に関する相談。暮らし、仕事、まちづくり。行政に関する相談、28ページ。フォトレポ、フォトとレポート、29ページ。食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、 市内の交通事故、窃盗犯発生状況、編集後期30ページ、市民記者レポートハンズ31ページ。以上でコンテンツを終わります。新型コロナワクチン接種、避難所の開設箇所が変わります。3ページ。新型コロナワクチン、春開始接種。令和5年、春開始接種を8月31日木曜まで実施しています。この期間に接種ができる方は、初回接種終了後、最終接種から3ヶ月経過した65歳以上の方と、5歳以上64歳以下の方で、基礎疾患等に該当、または医療従事者等に該当する方です。対象の方で、お手元に未使用の接種券がある場合は、その接種券で接種の予約ができます。また、転入された方や、基礎疾患または医療従事者などの理由で接種を希望される方については、申請が必要です。ただし、5回目接種をされた方で、その時点で本市の住民であった方には、接種時期が来たら接種券を送付します。詳しくは市ホームページをご確認ください。問い合わせ、ワクチン接種電話相談窓口、電話 22-8809、避難所の開設箇所が一部変わります。市の避難所は、災害の規模に応じ、小学校10校から中学校6校、そして高校1校の順に開設することとしていますが、5条、4月南、4月東の各小学校は、本年度改修工事を予定しています。そのため、工事期間中は、天神中学校、くんぱら中学校、憩いの家桜荘を避難所として開設します。避難所までの距離が遠くなるなど、ご不便をおかけする方もいらっしゃいますが、ご理解とご協力をお願いします。現在、最初に避難所として開設、西有小学校、五条小学校、鴨田小学校、栗島小学校、白木小学校、四勝小学校、四勝南小学校、四勝北小学校、四勝東小学校、四勝西小学校、それが6月1日から令和6年3月末までは、西有小学校、天神中学校、鴨田小学校、栗島小学校、白木小学校、四勝小学校、くんぱら中学校、四勝北小学校、憩いの家桜荘、四勝西小学校に変わります。災害の規模に応じて順に開設、西有中学校、白木中学校、天神中学校、四勝中学校、くんぱら中学校、熊野中学校、西有高等学校は、西有中学校、白木中学校、四勝中学校、熊野中学校、西有高等学校に変わります。氏名右側に、天神中学校、北条寺丸瀬町88番地の地図、くんぱら中学校、伊勢木、はさば50番地の地図と、憩いの家桜荘、むつ市町田69番地の地図が載っています。学校で3つの新しいことが始まります。4ページ。1、ブレザー型の新制服を市内中学校に導入します。令和6年4月から市内すべての中学校に導入するブレザー型の新制服のデザインが決定しました。ブレザー、紺色で襟周りに白の縁取り、男女兼用で前合わせは左右どちらも対応が可能。ワッペン、各学校ごとのデザインを採用。ボタン、北名古屋市共通のデザインを採用。スラックス、スカート、グレーベースで緑と青のチェック柄、スラックス、スカートを選択することが可能。導入する理由、現在の制服、爪襟学生服、セーラー服は時代の変化に伴い、現出した多様性への対応、動きやすさ、暑さへの対応などが難しい事態が生じていたため、 デザイン決定までの経緯、校長、教員及び保護者などで構成する北名古屋市立中学校制服検討委員会を発足し、誰もが快適な学校生活を送ることができることをコンセプトに、機能性、多様性、経済性の観点から検討した結果、新制服のデザイン案を3点選定。新制服のデザイン案の3点について、小学5年生から中学3年生の児童生徒が投票を行い、その結果を受け、新制服のデザインを決定。補足事項。令和6年4月入学の新1年生は、新制服が基本となりますが、現在の制服を着用することも可能。現在の制服は、令和8年度末まで着用が可能。新制服のブレザーに、現在の制服のスラックス、スカートを着用することも可能。2、AI 機能を搭載したデジタルドリルを活用します。授業で活用している一人一台のタブレット端末に AI 機能を搭載したデジタルドリルを導入し、児童生徒一人一人が自らの習熟度に合わせた学習に取り組むことができる環境づくりを進めます。デジタルドリルの概要、未来シード、ドリルパーク、個々に合ったレベルペースで知識の定着や主体的に学ぶ姿勢を育むオンライン上の学習ドリル。国語、算数、数学、理科、社会、英語。教科書に対応した様々な出題、回答形式。学校の教育活動に加え、準備が整った後に家庭学習での活用も進めます。すべての子どもたちの可能性を引き出すため、従来の教育実践に ICT を効果的に組み合わせた学習指導を行います。3、令和5年11月24日金曜は、市内小中学校が休みになります。体験的学習活動等休業日として、11月21日火曜から27日月曜の愛知ウィーク期間中の11月24日金曜を県民の非学校ホリデーに北名古屋市教育委員会が指定しました。11月21日火曜、22日水曜、23日木曜勤労感謝の日、24日金曜、県民の日学校ホリデー、25日土曜、26日日曜、27日月曜は愛知県民の日。この期間が愛知ウィークです。質問。体験的学習活動等休業日とは、答え。家庭及び地域における体験的な学習活動、その他の学習活動のための休業日です。質問。県民の日学校ホリデーとは、答え。子どもたちが家族などと一緒に地域の自然、歴史、風土、文化、産業などについて理解と関心を深める体験的な学習活動などに参加することを通して愛知への愛着と県民としての誇りを持つことができるように休業日とする県民の日学校ホリデーとして愛知ウィーク期間中の平日の一日を休業日とするものです。11月24日の市の授業は、答え、教育委員会では体験的学習活動などの趣旨に沿ったイベントを予定しています。また、児童クラブは夏休みなどの平日に準ずる扱いとし、午前7時30分から開設します。
フードドライブ結果、6ページ。フードドライブお下がりあげますの会結果発表問い合わせ環境課3月26日ピアゴ西春店で名古屋芸術大学学生北名古屋市女性の会ピアゴ西春店フードバンク愛知と連携し ご家庭で眠っている食品などを集めるフードドライブを実施しました。あいにくの天気で足元が悪い中にもかかわらず、多くの方々にご賛同をいただくことができました。協力世帯75、提供品数1080、重量キログラム284.8。皆さんのお力添えが食の支援につながり、北名古屋の食品ロス削減に貢献しています。この機運をこれからも。令和5年度の開催は10月、3月下旬を予定しています。感謝のイラストとフードドライブ活動中の写真が2枚あります。3月7日火曜、5月2日火曜、萌えの丘ふれあい健康ルームで、行き場を探している子ども服たちを救い出すべく、市民団体のまあるいご縁と、お下がりあげますの会、子ども服リユース事業を開催しました。この会のため、たくさんの思いの詰まった服をいただき、次代へつなぐことができ、環境問題のみならず、子育て世代を支援することもできました。開催日、支援できた世帯、お下がり数の順で読みます。3月7日、78世帯、363着。5月2日、132世帯、1514着。この事業のために市内保育園などを通じて3115着の子ども服のご支援がありました。写真、古着はゴミじゃない。子ども服を求めてたくさんの人が会場を訪れている様子。写真終わり。絶対やめてほしい危険物の混入、7ページ。令和5年4月5日水曜、弥勒寺地区の不燃ごみ収集中に収集車で火災発生の一報が作業員から市に入った。緊急性、危険性が非常に高いため、やむを得ず西庁舎前でごみを排出したところ、大きな火を上げて燃え始めた。火災に気づいたのが早かったことから、大事には至らなかったが、一歩間違えば人命に関わり収集車が燃失するなど大きな被害が生じるところであった。ゴミは誰でも簡単に捨てられる。ただその捨てたゴミで誰かが傷つくことがある。作業員の確認にも限界がある。今回の原因はリチウムイオン電池。強い衝撃により発火します。万が一、収集車で爆発が起きると大惨事に。最悪、収集車が燃えてなくなると、通常のゴミ収集ができなくなることも。この後、消防警察署が出動し、鎮火までに多くの人が関わりました。収集車消火中の写真があります。危険物の分別と捨て方。リチウムイオン電池。東西庁舎、健康ドーム、総合体育館など、電池専用回収箱へ。ライター。東西庁舎、健康ドーム、総合体育館など、ライター専用回収箱へ。スプレー缶。中身を使い切り、穴を開けず、資源集積所へ。花火、水に浸し、発火の恐れがないようにして、可燃ごみへ。危険物を捨てる際によく考えてほしい。自分一人だけなら大丈夫と思わないでください。一人のマナー違反から、大勢の人に迷惑をかけ、 また危険にさらす当事者になってしまいます。あなたの車にこれらの危険物が捨てられたらどう思うでしょう。ルールを守り、分別の徹底のご協力をお願いします。問い合わせ、環境課。児童手当のご案内、児童手当の振り込みについて、8ページ。児童手当のご案内、問い合わせ、児童課。支給対象、児童手当は中学校卒業まで、15歳の誕生日の後の最初の3月31日まで、閉じるの児童を養育している方に支給されます。なお、児童福祉施設などに入所の場合、児童の父母はこの手当を受けることはできません。施設設置者が受給者となります。手当額、所得制限限度額未満の受給者、児童手当、区分、0歳から3歳未満、月額1万5000円、一律、3歳から小学校修了前、第1子、第2子、月額1万円、第3子以降、月額1万5000円、ただし児童福祉施設入所児童、里親委託を含むの場合は、月額1万円、閉じる。中学生、月額1万円、一律。所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の受給者、特例給付。月額5000円、一律。なお、所得上限限度額以上の方への支給はありません。所得制限、10月定期支払いから令和5年度の所得で判定します。所得制限限度額、扶養親族等の数、所得額、収入額の目安の順で読みます。扶養親族等の数、0人、所得額622万円、収入額の目安833.3万円、1人660万円、875.6 万円、2人、698万円、917.8 万円。3人、736万円、960万円。4人、774万円、1002万円。5人、812万円、1040万円。所得上限限度額、扶養親族の数、所得額、収入額の目安の順で読みます。扶養親族の数、0人、所得額858万円、収入額の目安1071万円、1人、896万円、1124万円。2人、934万円、1162万円。3人、972万円、1200万円。4人、1010万円、1238万円。5人、1048万円、1276万円。なお、受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。扶養親族などの数が6人以上の場合は、 1人につき38万円を所得額に加算します。令和4年度の所得が所得上限限度額を超過していたなどにより、手当を受給されていない方で、令和5年度の所得が上限額を下回った場合、再度認定請求が必要となります。所得制限額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から、15日以内にご請求ください。現況届について。現況届とは、児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認するためのものです。児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。ただし、公務員の方についてはこの限りではありませんので、勤務先の案内に従ってください。現況届が必要となる方、配偶者からの暴力などにより、住民票の所在地と異なる市町村で受給中の方、支給要件児童の戸籍がない方、離婚協議中で配偶者と別居されている方、その他市から提出を求められた方、現況届の用紙は6月上旬にご自宅に郵送します。児童手当の振込について、児童手当の支払いは2月、6月、10月の年3回です。6月は支払い月のため、金融機関で振込を確認してください。支払い日、6月7日水曜、支払い対象月、2月から5月分。
共創のまちづくり、今年度の自治会長さんを紹介します。9ページ。共創のまちづくり、拠点整備ワークショップ。行ってみよう。犬山市共同プラザ、ワンマルーム、見学会。令和6年10月、西図書館跡地にオープン予定の、共創のまちづくり拠点市民活動センター。今年度も市民活動団体、企業、行政が一緒になって北名古屋の未来を考えるワークショップを開催します。初回は、犬山市のワンマルームを見学、北名古屋から飛び出し、みんなで共創空間のアイデア探しに行きませんか。7月6日木曜日、午前9時30分から正午、犬山市共創プラザ、ワンマルーム、犬山市松本町4丁目21番地、名鉄犬山線犬山駅から徒歩約4分、現地集合、定員25人、応募多数の場合は抽選。申し込み、右の二次元コード、または電話 22-1111、締め切り6月30日金曜日、午後5時まで。QR コードで、共創のまちづくりに関する情報は、ホームページでも案内します。詳しくは、こちらから。問い合わせ、総務課。令和5年度の自治会長さんを紹介します。今年度お世話になる自治会長の皆さんです。自治会長には地域の皆さんのご意見やご要望などを取りまとめていただくほか、防火、防犯活動やリサイクル分別収集、ゴミゼロ運動などにも地域の代表としてご協力をお願いしています。1年間よろしくお願いします。自治会長さんの写真が載っていますので、ご紹介いたします。継承は略します。前列右から、野崎栗木正則、岡高木俊幸、鹿島加賀美誠一、駅前服部智明、久野津も、 杉山和秀、梶賀一色、辻正志、四方、小川義美、若宮、山本海一、熊野翔、石田光一郎、武女子、岩越正夫、片場、青山雄二、中列、沖村、柴田為夫、石橋、池山藤夫、中野郷、森俊治、宇部久次、湯浅幸夫、山の越し、日置栄二、北条寺、藤原重和、伊勢木、船橋幸宏、双子、山下美紀夫、久次の寺西光夫、高田寺、柴田忠俊、後列右から、犬井、山口真理、青野、加藤秀夫、西の方、大島利道、西新町、三輪正治、弥勒寺、山田茂雄、米野、井上啓二、徳重、山田義成、県営住宅、柿内国彦、薬師寺、加藤正明、なお当日欠席は、能田の長瀬秀彦、北の増田哲夫、以上です。問い合わせは総務課。
下水処理、開始区域拡大、消費者ホットライン188、10ページ。公共下水道の共用、下水の処理開始区域を拡大します。令和5年度の公共下水道の共用及び下水の処理開始区域は図の通りです。区域内で浄化槽を使用している方は、共用処理開始日の6月1日から遅滞なく公共下水道への接続をお願いします。また、汲み取り便所を使用している方は、3年以内の水洗化が義務付けられています。下水道法第10条及び同法第11条の3、環境改善に向け一日も早い皆さんのご協力をお願いします。下水道課東庁舎では詳細図を閲覧できます。問い合わせ下水道課、氏名右側に地図が記載されています。消費者ホットライン188、消費者ホットライン188、局番なしは、市消費生活センターなど近くの消費生活相談窓口を案内することにより消費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。悪質商法による被害に遭ったお試し購入のはずが定期購入契約になっていたなどの消費者トラブルで困っていませんか。そんな時は一人で悩まずに全国どこからでも3桁の電話番号につながる消費者ホットライン188いやいやにご相談ください。専門の相談員がトラブル解決を支援します。一人で悩まず、まずは相談。大切なのはすぐに相談することです。困った時は一人で抱え込まないで消費者ホットラインいやいや局番なしの188までお電話を。泣き寝入りは超嫌やで覚えてね。消費者ホットライン188イメージキャラクターイヤヤンのイラストが記載されています。国民生活センターでは消費者向け FAQ サイトを開設しました。188で相談できない時にもご自身でトラブル解決を図るためのツールとしてご利用ください。サイト URLhttps://www.faq.kokusen.go.jp/。 問い合わせ、北名古屋市消費生活センター、市役所東庁舎2階、QR コードがあります。市民税、県民税の納税通知書を郵送します。11ページ。令和5年度の市民税・県民税納税通知書を6月上旬に郵送します。内容をご確認の上、納期限までに納めてください。 令和5年度市民税、県民税、納税通知書は、令和4年1月1日から12月31日の所得をもとに計算しています。普通徴収、個人納付分と公的年金などからの特別徴収、年金引き落とし分の納税通知書となります。給与からの特別徴収、給与引き落とし分は事業所へ送付しましたので、特別徴収税額の決定通知書を勤務先から受け取ってください。65歳以上の方の年金所得にかかる市民税、県民税は公的年金から引き落とされます。対象となる方は、令和5年4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者のうち、前年中の年金所得にかかる市民税、県民税の納税義務のある方、介護保険料が年金から引き落とされていない方、引き落とされる市民税、県民税の額が、老齢基礎年金などの額を超える方は対象にはなりません。令和5年度より年金からの引き落としになる方、納付方法、納付時期、普通徴収、納付書で納入、1期6月、2期8月、納付方法、徴収される税額、普通徴収、納付書で納入、年税額の4分の1、各期、特別徴収、年金からの引き落とし、10月、12月、2月、特別徴収、年金からの引き落とし、年税額の6分の1、各月、前年度より年金からの引き落としがされている方、納付方法、納付時期、特別徴収、年金からの引き落とし、仮徴収、4月、6月、8月、前年度の年金額の6分の1、各月、本徴収、10月、12月、2月、徴収される税額、年税額から4月から8月に徴収した額を差し引いた額の3分の1、各月、引き落とし開始後に市外への転出、税額の変更、年金の支給停止などがあった場合は、引き落としが中止となり、市役所からお送りする納付書で納めていただくことになります。災害により被害を受けられた方など、納付が困難で一定の要件に該当する方は、減免を受けられる場合があります。問い合わせ税務課。
6月は食育月間、12ページ。6月は食育月間、問い合わせ健康課。食べること、調理をすること、食べ物に興味を持つことなど、日々の食にまつわることのすべてが食育です。市では食育を通して、子供も大人もすべての方が豊かで健康的な人生を送ることを目指しています。この機会に食に興味を持ったり、自分自身や家族の食生活について振り返ってみましょう。第3期北の親市食育推進計画における重点目標。1、生活リズムを整えて朝ごはんを食べよう。2、朝ごはんにおかずをプラスしよう。3、家族や仲間と一緒に食事をしよう。毎月19日は食育の日、家庭で食育を実践しよう。朝ごはんを毎日食べていますか？朝ごはんを毎日食べることで集中力が高まる、代謝が活発になる、お通じが良くなる、生活習慣病の予防につながる、などたくさんの効果があります。朝ごはんに必要な栄養は主食、主菜、副菜を揃えることで整います。ご飯と納豆と野菜たっぷりの味噌汁、またはトーストと目玉焼きとサラダなど、おかずも一緒に食べることがポイントです。忙しい朝には作り置きのおかずや昨日の夕食のおかずを利用すると主食、主菜、副菜を揃えやすくなります。朝に食欲がなく、食べる気が起きないという方は、スープやシリアル、果物やヨーグルトなど、 まずは食べやすいものから食べてみることをお勧めします。友人や仲間と一緒に食事をしながら話すことが食事の美味しさや楽しさだけでなく、心の安定にもつながります。誰かと一緒に食卓を囲んで食事をすることを共食と言います。共食には一緒に食べることだけではなく、一緒に料理を作ったり、食事の後に美味しかったねと語り合ったりすることも含まれています。普段一緒にいる方々との食事の時間を大切にして、共食を通して絆を深めてみてはいかがでしょうか。朝ごはんを食べようキャンペーン。時6月27日火曜午前7時30分から、所西原駅改札前。若い世代や働く世代の朝食欠食を減らすための啓発活動として、朝の通勤、通学時にコーンスープ缶約1200食を配布します。ポッカ札幌フード&ビバレッジ株式会社と北名古屋市食生活改善推進協議会のご協力のもと、平成27年度から実施しています。令和2年から4年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。英語で遊ぼう。名古屋芸術大学アートスクエア改修工事のため閉館、13ページ。英語で遊ぼう、インサマー、問い合わせ、生涯学習課。英語を母国語とする講師と一緒に身体を使い、ゲーム感覚で楽しく英語に触れましょう。日本人講師がしっかりとサポートしますので、英語が苦手でも安心してご参加ください。英語が苦手だけど話してみたい。英語の苦手意識がなかなか抜けない。普段あまり英語を話す機会がないという方は、ぜひこの機会にご参加ください。時、7月22日土曜、午後1時30分から3時、所、名古屋芸術大学アートスクエアショーホール、対象、小学校3、4年生、英語を話すことに慣れていない方向けの内容です。定員30人、応募多数の場合は抽選、費用400円、申し込み6月8日木曜から30日金曜に、雨季二次元コードから、二次元コードが掲載されています。英語で遊ぼうの様子の写真が2枚掲載されています。写真終わり。英語で遊ぼうの今後の予定、日程、内容、場所、対象定員の順に読み上げます。8月5日土曜、10時30分から14時30分、イングリッシュサマーキャンプ、デイキャンプ、健康ドーム、小学校5、6年、30人。10月7日土曜、13時30分から15時、ハロウィン、コミュニティセンター、小学校3、4年、30人。12月9日土曜、13時30分から15時、クリスマス、名古屋芸術大学アートスクエア、小学校3、4年、30人。申し込み方法など、詳細については、開催月の前月にお知らせします。令和5年度、共同のまちづくり、扶助事業が決定しました。令和5年度、共同のまちづくり、事業補助金の交付事業を以下の通り決定しました。事業名、共創のまちづくり、活性化支援事業、総務課提案、申請団体、一般社団法人、ママライフデザイン研究所。事業概要、市が進める共創のまちづくりの拠点となる市民活動センターの開所に向けて、多様な主体による意見交換会を開催する。交付決定額15万円。問い合わせ総務課。北名古屋市市民共同マスコット、北名古屋家の辻兄弟の絵が掲載されています。名古屋芸術大学アートスクエア改修工事のため閉館します。問い合わせ名古屋芸術大学アートスクエア電話25-5111。名古屋芸術大学アートスクエアは改修工事のため6月1日木曜から30日金曜の間、 全館閉館します。ただし、施設予約受付は毎週月曜日を除き、午前9時から午後5時に行います。会館北側、楽屋出入口をご利用ください。なお、6月18日日曜は、終日停電作業のため、施設予約受付も休止します。図書館予約本受取窓口も休止となりますが、ブックポスターご利用いただけます。子育てに関する特別給付金のご案内、14ページ。子育てに関する特別給付金のご案内、問い合わせ自動化。食費などの物価高騰による影響を特に受けて、損害を受けた低所得の子育て世帯に対して特別給付金を支給します。令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金一人親世帯分。支給対象者1、令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方。2、令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方。3、公的年金給付等を受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方、ただし公的年金給付等を含む令和3年中の収入が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限ります。4、物価高騰等の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方。支給額、児童1人当たり一律5万円。申請について、1または2に該当する方は、申請不要で5月29日月曜に児童扶養手当の受給口座に支給しました。3または4に該当する方は、申請が必要です。令和5年度、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金その他世帯分。支給対象者1、令和4年度に実施した低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金その他世帯分の支給対象者であった方。2、1の方か対象児童、下記参照の養育者で以下のいずれかに該当する方。令和5年度分の市民税均等割が非課税である方。令和5年1月1日以降、家計が急変し、市民税均等割が非課税であるものと同様の需要にあると認められる方。対象児童、支給対象者1、平成16年4月2日、特別児童扶養手当の算定基礎となっている児童は、平成14年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童。支給対象者2、平成17年4月2日、特別児童扶養手当の算定基礎となっている児童は、平成15年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童。子育て世帯、生活支援特別給付金、一人親世帯分の算定基礎になった児童は対象外です。支給額、児童一人当たり一律5万円。申請について、1に該当する方は、申請不要で5月30日火曜に支給しました。ただし、令和5年3月以降に生まれた児童分は申請が必要です。2に該当する方は申請が必要です。申請期限、令和6年2月29日木曜、郵送の場合は当日消印有効、申請につきましては個別の事情により必要書類が異なります。事前に児童課まで相談いただき、必要書類等のご確認をお願いします。
蒲田カローリング大会、市のゴミ量、生き物紹介、15ページ。蒲田カローリング大会、問い合わせ、スポーツ課。メジャー競技、6イニング制で試合を行い、2ゲームの合計得点で順位を決定します。誰もが気軽に楽しめるスポーツです。家族、
友人とチームを組んで、ぜひご参加ください。6月11日日曜、午前9時20分から、受付午前9時から、所健康ドームアリーナ、定員48チーム、スポーツクラブ以外で、同団体から4チーム以内、先着順、1チーム3人で申し込み、参加費、ふれあいスポーツクラブ会員1人300円、一般参加者1人500円、持ち物、室内用靴、運動できる服装、申し込み、5月29日月曜から6月5日月曜に参加申し込み書、スポーツ課東庁舎にあります。と、参加費を、蒲田スポーツクラブ事務所または、ふれあいスポーツクラブ事務局、スポーツ課内へ提出してください。中学生以下のお子さんだけの参加はご遠慮ください。カローリングをしている様子の写真が5枚掲載されています。写真説明終わり。令和5年4月分のゴミ量。可燃ゴミ120万2530キログラム。前年同月からの増減、-79630キログラム。不燃粗大ゴミ77910キログラム、-5780キログラム。一人一日あたりのゴミ量495グラム、-34グラム。ゴミ処理経費2560万8800円、-170万8200円。総ゴミ量は括弧可燃プラス不燃プラス粗大括弧閉じ割る人口割るその月の日数で算出。環境課からのゴミ減量のワンポイント、分別がたくさんありすぎて大変という声をよく聞きます。すべて分別できれば良いですが、簡単じゃありませんよね。分別が慣れていない方は無理をすると疲れてしまう。そんなあなたへ、紙だけでも、食品ロスはなくそう、など、まずは一つだけでも分別に取り組んでいただけたら、それはもうゴミ減量です。北名古屋生き物紹介。愛知川で在来種のタモロコを見つけました。タモロコは養殖により、唐揚げや天ぷら、甘露煮、佃煮など、愛知県ではモロコ煮として美味しく食べられています。しかし、地域によっては、生息数の減少が危惧されています。何十年先も、愛知川でタモロコが見られるように、環境を守りましょう。タモロコ2匹が泳いでいる写真が2枚掲載されています。写真説明終わり。今月のカレンダー、今月の納税納付など、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。6月の納税納付など、試験民税、普通徴収、第1期、全納。介護保険料、第2期。納期限、6月30日金曜。市税などの納税納付には、便利で確実な口座振り替えをご利用ください。引き落としは申請日の翌月末以降となります。問い合わせ、収納課。保育料、児童クラブ利用料6月分。振り替え日、6月7日水曜。振り替えができるよう、預貯金額の確認をお願いします。問い合わせ、児童課。休日診療。救急病院をご紹介します。救急医療情報センター。電話 81-1133。愛知救急医療ガイド。www.救急.pref.aichi.jp/。西春日井東部西部休日診療所。外科臨番の診療休止に伴う対応。発熱、咳など、呼吸器症状。春日呼吸器病院。電話052-400-7111。外科一般的な救急診療、最終館病院、電話 0568-21-0811。 新型コロナウイルス感染対応の相談窓口、発熱などの症状が生じた場合は、 まずかかりつけ医などにお電話を。受診相談センター清洲保健所、電話 052-400-2499、 受付時間平日午前9時から午後5時30分。夜間休日相談窓口、電話 052-526-5887、 受付時間平日午後5時30分から翌午前9時、同日祝日24時間体制。歯科受付時間9時30分から11時30分。6月4日日曜、水野歯科医院、電話 0568-23-2345 北名古屋市。6月11日日曜、富山田歯科クリニック、電話 052-325-5120 清洲市。6月18日日曜、豊山歯科クリニック、電話 0568-28-6480 豊山町。6月25日日曜、水谷歯科医院、電話 052-501-1390 清洲市。7月2日日曜、寺町歯科医院、電話 0568-28-2818 豊山町。急遽変更となる場合がありますので、当番医または西名古屋医師会歯科医師会ホームページでご確認の上お出かけください。公共施設などの連絡先、市役所西庁舎、東庁舎、東庁舎分館 22-1111、 名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館 25-5111、 図書館昭和日常博物館、歴史民俗資料館 25-3600、 健康ドーム 23-7006、 健康ドーム子育て支援センター 22-0212、 保健センター 23-4000、 総合体育館 24-0661、 総合福祉センター萌えの丘 26-2888、社会福祉協議会本所 25-8500、 東子育て支援センター 26-7763、 西子育て支援センター 25-5155、 南子育て支援センター 22-5677、 北子育て支援センター 22-5517、 児童センターキラリ 27-3370、ファミリーサポートセンター 22-7601、 母子保健事業、成人保健事業、子ども・子育て・教育に関する相談、18ページ。母子保健事業、成人保健事業。ところ、健康ドーム、問い合わせ、保健センター。対象となる子や、ご家族が、体調不良及び集団感染しやすい病気にかかっている場合や、その恐れがある場合は、検診の受診をお控えください。また、対象の日に来られないときは、保健センターまでご連絡ください。乳幼児検診、虫歯予防教室の所要時間は、1時間30分から2時間ほどです。問診票は、健やか手帳内にあります。検診相談名、対象となるお子さん、実施日、受付時間、その他の順に読み上げます。母子健康手帳発行。実施日6月9日金曜、14日水曜、23日金曜。受付時間、10時から10時15分、発行15分程度。持ち物、妊娠届出書、マイナンバーカード、ない方は通知カード及び、本人確認のできる運転免許証など。4ヶ月時検診、離乳食講習会入門編。令和5年2月1日から10日生まれのお子さんは、6月23日金曜、12時45分から13時10分受付。令和5年2月11日から20日生まれのお子さんは、6月23日金曜、13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。10ヶ月次検診、 令和4年8月1日から10日生まれのお子さんは、6月27日火曜12時45分から13時10分受付。令和4年8月11日から20日生まれのお子さんは、6月27日火曜13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。1歳6ヶ月児健診。令和3年11月1日から11日生まれのお子さんは、6月2日金曜12時45分から13時10分受付。令和3年11月12日から20日生まれのお子さんは、6月2日金曜13時20分から13時45分受付。令和3年11月21日から12月3日生まれのお子さんは、6月16日金曜12時45分から13時10分受付。令和3年12月4日から10日生まれのお子さんは、6月16日金曜13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳児、虫歯予防教室。令和3年5月1日から10日生まれのお子さんは、6月1日木曜9時から9時15分受付。令和3年5月11日から20日生まれのお子さんは、6月1日木曜9時20分から9時35分受付。令和3年5月21日から31日生まれのお子さんは、6月1日木曜9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳6ヶ月児虫歯予防教室。令和2年12月1日から10日生まれのお子さんは、6月15日木曜9時から9時15分受付。令和2年12月11日から20日生まれのお子さんは、6月15日木曜9時20分から9時35分受付。令和2年12月21日から31日生まれのお子さんは、6月15日木曜9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。3歳児健診、当日目の屈折検査を実施します。令和2年5月11日から17日生まれのお子さんは、6月8日木曜12時45分から13時10分受付。令和2年5月18日から31日生まれのお子さんは、6月8日木曜13時20分から13時45分受付。令和2年6月1日から8日生まれのお子さんは、6月22日木曜12時45分から13時10分受付。令和2年6月9日から20日生まれのお子さんは、6月22日木曜13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、視力・聴力検査結果表、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。視力・聴力の検査は自宅で行ってきてください。育児相談、栄養相談、ウェブ予約制。母乳相談、随時電話予約制。6月21日水曜午前。時間は予約時にご確認ください。申し込み期間、6月12日月曜から16日金曜。持ち物、母子健康手帳、バスタオル。予約フォーム、URL、https://logoform.jp/f/8 大文字 U6CH。QR コードが記載されています。発達相談予約制。ご希望の方はお問い合わせください。成人健康相談、心の健康相談、6月7日水曜、14時から15時、内容、健康相談、栄養相談、心の相談、血圧測定、尿検査、検診結果説明。子ども・子育て・教育に関する相談。相談名、相談方法、時、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。子育てコンシェルジュ、前日までに予約必要。妊婦や0歳から未就学児の保護者のニーズに合わせた各種案内や相談。相談方法、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、東庁舎児童課、月曜から金曜、9時30分から16時、西子育て支援センター、 児童センターキラリ内、電話 25-5155、子育て相談、面談は予約制、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、保健師、保育士による相談、電話面談、言語聴覚士による発達相談、面談、電話 22-5151、家庭教育相談、いじめや不登校などの家庭教育上の悩みを持つ児童や生徒、保護者などの相談に応じます。電話、月曜から金曜、9時から16時、県教育委員会障害学習課、電話 052-961-0900、教育相談、小中学生のいじめや不登校など、学校教育に関する悩みなどの相談に応じます。電話、面談、月から金曜、9時から16時、教育支援センターパレット、東庁舎分館、電話 24-4152、保護士による相談、薬物乱用、非行、家庭内暴力、引きこもり、不登校の相談に保護士が応じます。電話、面談、月、水、金、10時から16時、西春日井厚生保護サポートセンター西庁舎、電話 080-2648-0809、 児童虐待相談、児童虐待ではと思われることがあったらすぐにご相談ください。電話面談、休日夜間対応課、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、愛知県中央児童障害者相談センター、電話 052-961-7250、または市役所、家庭支援課、電話 22-1111。子ども家庭110番、県では子どもについての悩みをお持ちの方の相談に応じます。子ども本人の悩みの相談にも応じます。電話、面談、月から金曜、9時から17時、子ども家庭110番、電話 052-953-4152。 家庭児童相談、電話面談、月から金曜、8時30分から17時15分、家庭支援課東庁舎分館。母子・父子自立支援相談、電話面談、月曜から金曜、9時から17時、家庭支援課東庁舎分館。子ども・若者総合相談、電話・面談、月から金曜、9時から17時15分、青少年センター、東庁舎分館。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育てに関する詳しい情報は、北名古屋子育てポータルサイトをご覧ください。QR コードが記載されています。赤ちゃんタイム、6月7日水曜、午後1時30分から3時、ところ、東北子育て支援センター。内容、親子触れ合い遊び、交流会、育児相談、身体測定など、対象、1歳前までの乳児とその保護者、妊婦。はじめましての会、6月21日水曜、午後1時30分から3時、ところ、西南子育て支援センター。内容、交流会、親子触れ合い遊び、育児相談など。対象、子育て支援センターを初めて利用する親子、妊婦。親子ヨガ予約制、親子で体を動かしてヨガを楽しみましょう。7月4日火曜、午前10時30分から11時30分。ところ、北子育て支援センター。講師、野々川智恵氏。ヨガインストラクター、対象、2歳から入園前の幼児親子、内容、親子でヨガを行い、体を動かします。申し込み、6月12日月曜、午後1時から電話で北子育て支援センターへ、申し込み多数により締め切らさせていただく場合があります。体を動かす講座のため、安全性を考えて、2歳未満のお子さんや妊婦さんの参加はご遠慮ください。問い合わせ、北子育て支援センター、駐車場に限りがありますので、 徒歩や自転車での来所にご協力をお願いします。お父さんと遊ぼう予約制。時、ところ、1、西子育て支援センター、6月3日土曜、午前10時から11時30分。2、南子育て支援センター、6月10日土曜、午前10時から11時30分。3、北子育て支援センター、6月17日土曜、午前10時から11時30分。4、東子育て支援センター、6月24日土曜、午前10時から11時30分。内容、親子ふれあい遊び、交流会、お楽しみ。対象、入園前の、乳幼児と父または父母。申し込み、1、5月15日月曜。2、5月22日月曜。3、5月29日月曜。4、6月5日月曜。午後1時から開催場所の各子育て支援センターにて、電話で申し込みを受け付けます。駐車場に限りがありますので、徒歩や自転車での来所にご協力をお願いします。子育てクラブの利用時間について、子育てクラブ開催日の午前は、対象外の親子の利用時間は午前10時15分までとなっております。ご協力をお願いします。午後は通常通り。南子育て支援センター、5月30日から6月27日の毎週火曜日。北子育て支援センター、6月1日から6月29日の毎週木曜日。子育て広場62。雨の日でも児童館においでよ。仕方児童館。もうすぐ、梅雨本番。雨で外遊びができなくても、室内で楽しく過ごせる児童館に遊びに来ませんか？仕方児童館では、たくさんのカードゲーム、ボードゲームを用意しています。友達とじっくり対戦できる、マンカラやオセロも人気です。また今月は作って遊ぼう週間として、身近なものを作って遊べるおもちゃを手作りするイベントがあります。幼児さんも大人の方と一緒に参加できますよ。雨の日こそ児童館に遊びに来ませんか？今月も児童館だよりや公式 LINE、シカターズをチェックしてくださいね。問い合わせ、仕方児童館、NPO 法人、夢、人、未来づくりサポーターズ、ひまわり、電話 22-5654。室内ゲームを楽しんでいる写真が2枚掲載されています。写真説明終わり。
包括だより、エンジョイ回想法、20ページ。包括だより、地域包括支援センターは、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための相談窓口です。様々な催しも実施しています。対象、介護をしている方、ご本人、介護者の交流、カタルーム、6月1日木曜、午前10時から11時、ところ、西部南、地域包括支援センター。介護者の輪、熱中症に注意、6月23日金曜、午後1時30分から2時30分、ところ、西部北、地域包括支援センター。認知症介護者交流会、6月9日金曜、午前10時から正午、ところ、最終館病院大会議室東側、参加費200円。くつろぎホーム、6月9日金曜、午後2時30分から3時30分、ところ、東部、地域包括支援センター。認知症カフェ。認知症の人やご家族、地域の方、専門職などが交流しています。時、ところの順に読みます。6月21日水曜、午後1時から2時。リノルアナ。6月8日木曜、午後2時から3時、アワーズカフェ。6月28日水曜、午後1時30分から2時30分、 主催、オレンジの輪、吉津屋死活店2階、6月22日木曜、午後2時から3時、アットホーム、相談会や研修会などの催し、主催、催し、時、定員、ところの順に読みます。西部南、楽しく学ぼうシニア向けスマホ教室、基本編、6月15日木曜、午前10時から11時、8人、西部南、地域包括支援センター、西部北、青年貢献制度って何？6月12日月曜午前10時から11時10人西部北地域包括支援センター中部人生会議してみませんか？6月14日水曜午後2時から3時6人中部地域包括支援センター東部熱中症に備えよう6月19日月曜午前10時から11時8人東部地域包括支援センター薬のお悩み相談会6月16日金曜午後1時から3時4人、東部地域包括支援センター。申し込み、お問い合わせ、お住まいの地区の地域包括支援センターへ。北名古屋市西部南地域包括支援センター。電話 54-5571、久野坪、鹿島神殿、野崎、沖村、西の方、西春駅前。北名古屋市西部北地域包括支援センター。電話 54-1113。石橋、中野郷、宇福寺、北野、北条寺、梶ヶ井式、徳重、弥勒寺、山の越し。北名古屋市中部地域包括支援センター。電話 21-1733。四方、久慈の、双子、伊勢木。北名古屋市東部地域包括支援センター。電話 27-2751。熊野省、むつ市、片場。宝寺、能田、薬師寺。エンジョイ回想法。回想法で、今日、用、教養と、今日、行く、教育を増やしましょう。市内在住のおおむね65歳以上の方なら、どなたでも参加できます。お試し回想法2回コース。6月29日木曜、30日金曜、午後1時30分から3時、ところ、総合体育館小会議室、定員10人。今回は2日連続で開催します。懐かしい話で、楽しい時間を過ごしませんか？オープン教室、お話広場、毎週水曜午後2時から3時、ところ、回想法センター、日だまりハウス、同時開催中、他にもオープン教室がたくさんあります。お気軽にお越しください。申し込み、問い合わせ、電話 24-5337、回想法センターへお電話ください。図書館と 昭和日常博物館セレクションコラム21ページ。昭和キュイジーヌ。昭和時代のレシピを再現し食す試み。博物館の資料としては残ることがない昭和時代の料理を当時の雑誌などに掲載されたレシピをもとに再現し、実際に食することで、昭和時代の食生活を追体験し、その時代の食文化の特徴や移り変わりを体感することを試みました。昭和日常博物館セレクト、今月のおすすめレシピ。豚肉のロールドマカロニ。マカロニの代わりにうどんでも結構です。豚ひき肉の代わりに魚肉、こそげて、でしても美味しいものです。写真。右にイラストのナイフ、左にイラストのフォーク、中央に豚肉のロールドマカロニ。写真終わり。冬の家庭料理300種。婦人世界昭和26年新年号付録。作り方。材料。豚ひき肉50文目。約190g。マカロニ30本。玉ねぎ1個。小麦粉。バター。塩。胡椒、トマトケチャップ。作り方。マカロニを水に浸しておき、あと、熱湯で茹でてザルにあげておきます。玉ねぎをみじん切りにして、豚肉と混ぜ、塩、胡椒をして、小麦粉大さじ5杯を、水少量で固く溶いて、つなぎに混ぜ合わせ、5つに分けておきます。ゼリー型か茶碗にバターを塗り、マカロニを渦巻きにぐるぐると8分目まで入れて豚肉を入れ、その上にまたマカロニを渦巻きに入れて蓋にし、熱湯の中に入れて煮るか、または熱した蒸し器に入れて蒸し、そこをちょっと水の中に入れて型から出し、トマトケチャップをかけて、ごく熱いところを強します。トマトケチャップがなければ、何のソースを添えてもよろしいのです。乾燥。現在では短く切られていない長いマカロニを使う機会はなかなかありませんが、かつてはマカロニといえば長いものが定番だったようです。昭和初期の料理本の中には、マカロニのことを、管うどんと書いているものもあります。この料理は、味付けはごくシンプルですが、肉汁を余さず吸ったマカロニは、プリッとした食感に加え、旨味もたっぷりで、非常に美味しく仕上がりました。この料理によく似たレシピは昭和初め頃から昭和30年代までの料理本に何度も登場しており、長いマカロニを使った定番の人気料理だったことが伺えます。写真、お皿に載ったロールドマカロニ。写真終わり。図書館。昭和日常博物館の今月の休館日。今月の休館日、6月5日月曜、12日月曜、19日月曜、26日月曜、30日金曜。土曜日の図書館、紙芝居会、6月3日土曜、午後2時から、演者。紙芝居の会ささやき。お話会。6月17日土曜午前11時から。 演者、朗読クラブ一歩、6月24日土曜午前11時から、演者、お話グループ、コキュポット、サンデーロードショー、6月18日日曜午後1時30分から、怪物はささやく、109分。課題図書をご利用ください。第69回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書をご用意しています。貸し出し期間8日以内。貸し出し冊数1人1冊。予約冊数1人1冊です。夏休みの読書感想文にご利用ください。予約本受け取り窓口サービスポイントの臨時休止。名古屋芸術大学アートスクエアの改修工事により、6月1日木曜から30日金曜の間、予約本受け取り窓口を休止しますので、図書館をご利用ください。なお、ブックポストは通常通り利用できます。暮らしの情報、催し、22ページ。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事等が中止、または内容が変更となる場合がございます。最新の情報は、各担当にお問い合わせください。西春日井地域福祉の店。6月22日木曜から26日月曜。午前10時から午後4時。ところ、アピタ名古屋空港店。内容、西春日井地域の障害者施設で作った手芸品。花や野菜の苗、陶芸作品、クッキーなどの販売、問い合わせ、尾張中部福祉の森、電話 22-1123、萌えの丘青空市場。6月4日日曜午前9時から、ところ、総合福祉センター萌えの丘東側。内容、野菜などの販売。なくなり次第終了。マイバッグ持参にご協力ください。問い合わせ、社会福祉協議会本所。クローバーの日。障害者スポーツ充実のため、毎月第3土曜日をクローバーの日とし、総合体育館アリーナ南半面及び多目的ホールを障害を有する方、障害者手帳をお持ちの方に無料開放します。6月17日土曜午前9時から正午。問い合わせ、総合体育館。市内小中学生、総合体育館無料開放。アリーナ南半面、毎週土曜日、17日は除く、午前9時から正午。多目的ホール、毎週土曜日、3日、17日は除く、午前9時から正午。なお、保護者1人も無料です。人数が多い場合は、当日午前8時45分から、抽選で優先順を決定します。アリーナは、室内用靴をお持ちください。なお、優先者の種目によって、利用ができない場合があります。問い合わせ、総合体育館。教科書展示会。教科書に対する理解や関心を深めていただくため、県内28カ所の 教科書センターで教科書展示会を開催します。6月2日金曜から29日木曜、所、小牧市中央図書館ほか、問い合わせ、愛知県教育委員会義務教育課、電話052-954-6799、県立学校魅力発見フェスタ、6月3日土曜、1、第1部、午前10時から午後0時30分、受付、午前9時40分から、2、第2部、午後2時から4時、受付、午後1時30分から、時間内の出入り自由、第1部と第2部は同じ内容、ところ、犬山市民交流センター、フロイデ、名鉄犬山駅より東へ徒歩5分。駐車場が大変混雑します。公共交通機関でご来場ください。内容、県立高等学校の合同説明会。県立高校の魅力を紹介するとともに、各学校の個別相談会も行います。対象、中学1年生から3年生とその保護者など、参加校、西原、新川、岩倉総合、美北、江南、犬山南、こちの、小牧南、小牧高架、庭の12校、問い合わせ、県立西原高等学校、京都成田、電話 23-6166。なお、感染症などの影響により、延期や中止の可能性もあるので、事前に西原高校のホームページを確認してください。
暮らしの情報、講座、22ページ。北名古屋ふれあいスポーツクラブ特別短期教室、スポーツ吹き矢教室。誰でも気軽にゲーム感覚で楽しむことができ、健康増進効果も期待できるスポーツ吹き矢を体験してみませんか ?6 月20日火曜、27日火曜、7月4日火曜、11日火曜、25日火曜、8月1日火曜、午前10時から11時30分、総合体育館軽運動室、対象、市内在住の方、定員10人程度、定員を超えた場合は抽選、教室参加が初めての方を優先します。参加費2000円、保険加入費含む、参加決定後に徴収、持ち物、運動のできる服装、室内用靴、タオル、飲み物など、申し込み、6月9日金曜までに北名古屋ふれあいスポーツクラブ事務局スポーツ課内へ、電話もか、ちびっこ空手体験教室。空手を通して強い体と精神力を身につけ、礼儀や挨拶を学びませんか6月25日日曜第1部午後1時から2時第2部午後2時30分から3時30分総合体育館柔道場対象市内在住の4歳児から小学生定員20人先着順参加費無料各自でスポーツ保険加入持ち物運動できる服装タオル飲み物、申し込み、当日会場で受付、問い合わせ、電話 090-7314-7988、斉藤。ジュニアバドミントン体験教室。ラケットの持ち方からしっかり指導します。 6月24日土曜、7月1日土曜、健康ドームアリーナ。対象、市内在住の小学1年から3年生、定員10人、先着順。参加費無料、各自でスポーツ保険加入。持ち物、室内用靴、運動できる服装、タオル、飲み物、ラケット、ラケット貸し出しあり。申し込み、6月1日木曜から15日木曜に総合体育館スポーツ協会へ。問い合わせ、電話 080-3647-4884、かつらぎ。介護に関する入門的研修。研修受講後は、愛知介護サポーターバンクに登録することができます。サポーターバンクでは、介護事業所の依頼に応じて、ボランティア活動を希望する方とのマッチングを行い、条件が合致した場合に、ボランティア活動の紹介を行っています。1、7月20日木曜、午後1時30分から4時30分、7月27日木曜、8月3日木曜、10日木曜、午前9時30分から午後4時30分。2、令和6年、1月6日土曜、午後1時30分から4時30分。1月13日土曜、20日土曜、27日土曜、午前9時30分から午後4時30分。ウィンク愛知、名古屋市中村区名駅。講師、NPO 法人福祉サポートセンター、爽やか愛知。対象、愛知県内在住で介護に関心がある高校生以上の方。申し込み、市役所設置チラシまたは、先ホームページから。ホームページ、https://aichi-kaigo.dg-1.jp/先着順。問い合わせ、愛知介護サポーターバンク運営事務局。電話、0800-200-4415。平日午前9時から午後5時45分。パパママ教室。7月2日日曜、3日月曜、午前9時20分から正午。受付、午前9時10分から20分。健康ドーム、健康増進広場。内容、妊娠後期向け。1日目、講義、父親の役割。沐浴、おむつ替えなど実習。赤ちゃんの泣きの特徴について、夫婦のペアワーク。2日目、分娩の経過と呼吸法。おっぱいの準備。妊娠中の栄養について。対象、開催当日に妊娠7から9ヶ月の方、定員25組程度。申し込み順。持ち物、母子健康手帳、筆記用具、水分補給できるもの。申し込み、6月20日火曜から28日水曜に二次元コードから申し込み。下に二次元コードがあります。障害学習講座、スマホ教室、カメラ、マップ、LINE の使い方。スマートフォンを使って生活をより快適にしましょう。7月13日木曜、20日木曜、午前10時から11時30分、全2回。名古屋芸術大学アートスクエア研修室。講師、愛知県高齢者デジタルサポーター。定員15人。持ち物スマートフォン。参加費、通信料は受講者負担。申し込み、6月1日木曜から9日金曜に電話で障害学習課へ。平日の午前9時から午後5時。これならできる。糖尿病講座。なかなか血糖値が下がらない。そんなお悩みを持っていませんか？糖尿病の基礎知識を学びながらサポートを受けて血糖コントロールを実践できます。7月19日水曜から12月6日水曜全5回。ところ、健康ドーム研修室ほか、内容、保健師による糖尿病の話、管理栄養士による食事の改善ポイント、 健康運動指導士による運動実技など、専門スタッフが一人一人の病状や生活スタイルに合わせサポートします。対象、おおむね70歳未満で糖尿病治療中の方、定員15人、申し込み、6月5日月曜から30日金曜に保健センターへ。救命講習。もしもの時に役立つ応急手当の方法を知っていただくため、AED の取り扱いを含む救命講習会を開催します。6月25日日曜午前9時15分から午後0時15分、清須市民センター201集会室、清須市清須弁天。内容、小児、乳幼児、新生児が心肺停止になった場合を想定した心肺蘇生法、普通救命講習3。なお、受講された方には当日、修了証を交付します。対象、原則として、清須市、北名古屋市、豊山町に在住、在勤、在学で、小学4年生以上の方、定員32人、先着順、申し込み、西春日井広域事務組合消防本部消防課、電話 22-4954、平日の午前9時から午後5時。ママ心セミナー。乳幼児のお子さんの成長や心の発達を振り返り、子育て中のお母さんの気持ちのコントロール方法についての講座です。7月7日金曜午前10時から11時30分、健康ドーム1階増進広場。講師、酒井玲子氏、愛知医科大学病院心のケアセンター臨床心理士。対象、乳児、1歳未満のお子さんを子育て中のお母さん。定員20組、先着順、お子さんと一緒に参加。申し込み、6月19日月曜から30日金曜に、二次元コードから、下に二次元コードがあります。バウンドテニス教室。7月2日日曜、9日日曜、16日日曜、23日日曜、午後1時から3時、全4回。四葛北小学校体育館、定員20人、先着順。対象、市内在住、在勤の小学4年生以上の方。ただし、中学生以下の方は保護者同伴。参加費無料。各自でスポーツ保険加入。持ち物、運動のできる服装、室内用靴、タオル、飲み物。申し込み、6月23日金曜までに、市バウンドテニス協会、電話 090-9174-2909、大島へ。暮らしの情報、募集、24ページ。税務職員、高校卒業程度。受験資格。1、令和5年4月1日において、高等学校または中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して3年を経過していない方、及び令和6年3月までに高等学校または中等教育学校を卒業見込みの方。2、人事院が1に掲げる方に準ずると認める方。試験日、第1次試験。9月3日、日曜。第2次試験、10月11日、水曜から20日、金曜のいずれか指定する日。申し込み、6月19日、月曜、午前9時から28日、水曜。受信有効に人事院ホームページの申し込み専用アドレス。ホームページ、http://www.jinjai-shiken.go.jp/juken.html から。問い合わせ、名古屋国税局人事第二課試験係。電話 052-951-3511、 内線 3451。レジャー農園利用者募集中。レジャー農園に32区画、5月1日現在の空きがあります。 利用料1平方メートルあたり200円、1世帯2区画まで。問い合わせ、商工農政課。愛知県介護支援専門員実務研修受講試験。試験日10月8日日曜。受験資格、次の条件をすべて満たす方。1. 保険、医療、福祉に関する法定資格に基づく業務、または特定の相談援助業務に通算5年以上の実務経験がある。2.1 の業務に従事している勤務地が愛知県にある、または現在1の業務に従事しておらず、かつ住所地が愛知県にある。試験案内、願書の配布。5月25日木曜から6月30日金曜に、高齢福祉課東庁舎、社会福祉課西庁舎、総合福祉センター萌の丘など。申し込み、6月1日木曜から30日金曜に専用封筒で郵送。問い合わせ、県社会福祉協議会福祉人材センター、介護支援専門員実務研修受講試験係。電話 052-212-5530。 6月1日木曜から10月6日金曜。 052-212-5516。 上記期間以外。会計年度任用職員。児童センターキラリ児童構成員。資格要件、不問、保育士資格、幼稚園、小学校、教諭免許を所有していることが望ましい。勤務日時、週5日で午前9時30分から午後5時30分。応相談、土曜日勤務あり。給与、時給1070円。申し込み、履歴書、市販のものを持って児童課東庁舎へ。保育園、看護師。応募資格、看護師免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、週5日で午前8時30分から午後4時30分、応相談、給与、時給1330円、申し込み、履歴書、市販のものと資格証を写しを持って、児童課東庁舎へ。保育園、フリー延長保育士、応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、週5日で午前10時30分から午後6時30分、応相談、給与、時給1120円から1310円、申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って、児童課東庁舎へ。保育園、延長保育士、夕方、応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、週5日で午後3時30分から6時30分、応相談、給与、時給1290円、申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って児童課東庁舎へ。保育園、フリー保育士、応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、週5日で午前8時30分から午後4時30分、応相談、給与、時給1120円、申し込み、履歴書、市販のものと資格証を写しを持って児童課東庁舎へ。障害福祉などに関する一般事務、応募資格、心身ともに健康で福祉に興味のある方、窓口業務、パソコン操作、ワード、エクセルのできる方、募集人員1人程度、任用期間7月3日から令和6年3月31日、なお更新の可能性あり、勤務日時、月曜から金曜日、午前8時30分から午後4時30分、祝日を除く、勤務場所、社会福祉課西庁舎、給与、時給1010円、賞与あり、申し込み、6月16日金曜までに履歴書、市販のものを社会福祉課に郵送または持参。 暮らしの情報、お知らせ、25ページ。家屋を取り壊した場合はご連絡ください。固定資産税は毎年1月1日を基準日として現況の所有者などに課せられます。今年12月31日日曜までに家屋を全部または一部取り壊した場合はご連絡ください。なお、家屋を取り壊すと翌年度にその土地の税額が上がる場合があります。問い合わせ、税務課。事前登録型本人通知制度が始まりました。本人の代理人や第三者の請求により住民票の写しや戸籍謄本などを交付した場合に、交付の事実を登録者へ通知する制度です。住民票の写しなどの不正請求の抑止や、不正取得の早期発見につながります。対象、市に住民登録がある方、戸籍に記載されている方、持ち物、マイナンバーカードや免許証など、顔写真付き本人確認書類、問い合わせ、市民課、東庁舎、西庁舎、青少年健全育成事業、全校少年を推薦してください。市青少年育成会議では、地域社会で良い行いをした児童、生徒、個人、団体を検証しています。周囲に次のような方がいましたら、8月4日金曜までに青少年育成会議事務局家庭支援課内へ推薦してください。該当基準1、勇気、親切を示し、周囲を明るくする行いをした。2、道徳心、公共心を高める行いをした。3、自立心に富んだ行いをした。4、誠実、責任、努力が認められる行いをした。5、その他、人のため、社会のため、奉仕をした。問い合わせ、家庭支援課。住宅用火災警報器に関する訪問調査を行います。住宅用火災警報器の設置状況を確認するため、令和6年3月末までの間に無作為抽出して住宅防火訪問調査を実施します。訪問の際、消防職員が消防手帳を掲示し、身分を証明してから行いますので、ご協力をお願いします。問い合わせ、西春日井広域事務組合消防本部予防課、電話 22-4924。長年尽力された功績に、栄えある賞章、春の叙勲、地方自治功労、旭日中綬章、永瀬保様、能田、春の褒章、消防功績、蘭寿褒章、魚住浩二様、弥勒寺、それぞれの顔写真があります。問い合わせ、人事秘書課。大切な自動車の盗難が増加しています。多くの場合、施錠された状態で自宅の駐車場などから盗まれています。次の防犯対策を参考に大切な愛車を守りましょう。駐車時には見てわかる対策、ハンドルロック、タイヤロック、鍵のある車庫など、プラスワンの対策をしましょう。キーは、リレーアタック対策。自動車の鍵は、玄関などに保管せず、電波を遮断できる金属製の箱やポーチに入れ、室内での保管を徹底しましょう。車には、警報装置の対策。警報装置や GPS 装置を追加して、ドアの異常時に警報音が鳴るようにしましょう。駐車場には盗難防止対策、防犯カメラやセンサーライトを設置しましょう。特に被害に遭っている車種、レクサス、LX、ランドクルーザー、プリウス、問い合わせ、防災交通課。地域生活支援拠点を開所します。障害を有する方が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるようなサポート体制を整える地域生活支援拠点が6月1日木曜から障害者グループホーム小立ち、久野坪笹塚内に障害者相談支援センター森の風として開所します。詳細は西春日井福祉会のホームページでご確認ください。 開所時間、月曜から金曜日、午前8時30分から午後5時30分。緊急時は、土曜日曜や夜間も連絡課。問い合わせ、障害者相談支援センター、森の風、電話 48-5555。毎月20日は、自転車、二輪車、安全利用の日。自転車安全利用5速。車道が原則左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先。交差点では信号と一時停止を守って安全確認。夜間はライトを点灯。飲酒運転は禁止。ヘルメットを着用。問い合わせ、防災交通課。市議会定例会日程。時間はいずれも午前10時から。本会議初日6月1日木曜。本会議一般質問6月13日火曜。本会議一般質問6月15日木曜。13日にすべての日程が終了した場合は開催されません。予算・決算・常任委員会、6月16日、金曜。福祉教育・常任委員会、6月19日、月曜。建設・常任委員会、6月20日、火曜。総務・常任委員会、6月21日、水曜。鉄道連続立体交差事業等検討特別委員会、6月22日、木曜。本会議最終日、6月27日火曜、東庁舎4階、申し込み、傍聴希望の方は当日傍聴受付へ、委員会の傍聴の定員は10人、午前9時30分から45分の受付にご協力ください。問い合わせ、議事課。行動に土を落とさないで。田植えなど農作業後田んぼでついた土を坑道に落とさないよう注意してください。もし坑道に土が落ちてしまった場合は清掃していただきますようご協力をお願いします。問い合わせ、商工農政課。職業適性検査、就職相談。職業適性検査50分。適性診断システムによりあなたの職業適性を分析し、相談員が解説を行います。就職相談、予約優先50分。書類選考や面接がうまくいかない方に、相談員がコツの伝授や職場体験の案内などをします。6月22日木曜、7月19日水曜、午前10時から午後3時、受付は午後2時まで。社会福祉協議会本所小会議室。対象、就職活動中の15歳から49歳の方、または保護者の方。申し込み、名古屋若者サポートステーション。電話、052-700-2396。問い合わせ、商工農政課。なお、検査で知り得た個人情報は、他の目的には使用しません。年金定期便。日本年金機構から国民年金、厚生年金に加入している方へ年金定期便を毎年誕生月にお送りしています。年金定期便では直近1年間の年金加入履歴、これまでの年金保険料の納付額、納付状況などをお知らせしますので、年金記録のご確認をお願いします。問い合わせ、年金定期便専用ダイヤル、電話 0570-058-555。 マイナンバーカードの受け取りをお願いします。お手元にマイナンバーカード交付通知書、電子証明書発行通知書、はがきがある方は、記載された交付期限、令和元年10月1日以降のものを過ぎていても、指定の庁舎でマイナンバーカードの受け取りができます。なお、マイナポイントの申し込み期限が令和5年9月末まで延長されました。申し込み期限が迫ると、窓口が大変混雑することが予想されるため、早めの受け取りをお勧めします。 持ち物、はがきに記載されているもの、問い合わせ、市民課、東庁舎、西庁舎、企画情報課。6月4日から10日は、歯と口の健康週間。お口の健康を保つことは、全身の健康にもつながります。この機会に、歯と口の健康を見直し、よく噛んで食べるなど、できることから取り組み、8020を目指しましょう。市では、40歳以上の方に歯周病検診を実施しています。特に節目の年は人生の転換期でもあり、お口のトラブルが起きやすくなります。何でも相談できるかかりつけ歯科医院を持って、定期的に歯科検診を受けましょう。問い合わせ、保健センター。6月23日から29日は、男女共同参画週間。なくそう思い込み、守ろう個性、みんなで作る、みんなの未来。職場、学校、地域、家庭でそれぞれの個性と能力を発揮できる男女共同参画社会。その実現には国や市町村だけでなく、皆さん一人一人の取り組みが必要です。この機会に私たちの周りのパートナーシップについて考えてみませんか？問い合わせ、総務課。麻疹、風疹、混合、MR、2期予防接種。今年度、保育園、幼稚園、子ども園の年長の年、小学校就学前の1年間のお子さんは、MR2 期の予防接種をしてください。市内のこれらの園に通園中の方には、園を通じて5月にお知らせを配布しました。予診票は、健やか手帳にあります。予診票を紛失された方や、本市へ転入し、予診票をお持ちでない方は、母子健康手帳を持って保健センターへお越しください。問い合わせ、保健センター。防災行政無線を用いた全国一斉の緊急情報の伝達訓練。全国瞬時警報システム J アラートから送られる緊急情報を的確にお伝えできるよう情報伝達訓練を行います。6月7日水曜午前11時ごろ、内容、防災行政無線から次の内容が一斉に放送されます。放送内容、防災無線チャイム。これは J アラートのテストです。3回。こちらは広報北名古屋です。防災無線チャイム。問い合わせ、防災交通課。行政相談。総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が行政に関するご意見やご要望を受け付け、その解決や実現の促進、行政運営の改善などを図っています。6月22日木曜午前9時から11時30分、健康ドーム1階会議室、行政相談委員、菊谷玲子、町田和義、長谷川元幸、問い合わせ、総務課。青年貢献制度無料相談。青年貢献制度は、認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など、判断能力が不十分な方々を支援する制度です。行政書士が相談に応じますので、お気軽にご利用ください。6月20日火曜午後1時から4時、面談室2、西庁舎、主催、一般社団法人コスモス青年貢献サポートセンター愛知県支部、電話 052-908-3022、 問い合わせ、高齢福祉課、社会福祉課。アルコール等専門相談。精神科医師や主外相談員による無料個別相談を開催します。お気軽にご相談ください。専門相談日に限らず、電話相談や面接相談も可能です。6月5日月曜、10月4日水曜、令和6年2月7日水曜、午後2時から4時、清須保健所、清須市春日老人福祉センター内、対象、稲沢市、清須市、北名古屋市、
豊山町にお住まいでアルコールに関する相談を希望するご本人、ご家族など、申し込み、清洲保健所、健康支援課、心の健康推進グループ、電話 052-401-2100 代表、予約制です。事前に電話予約の上お越しください。北名古屋市商工会税の無料相談、予約制。1、7月3日月曜、4日火曜、午前10時から午後4時。2、7月11日火曜、14日金曜、20日木曜、26日水曜、午後1時30分から4時30分。市商工会館。内容、1、厳選指導。2、基調指導。消費税インボイス制度相談。対象、事業所得者。申し込み、開催日の1ヶ月前から電話で市商工会。電話 25-0001 へ。
障害者、福祉に関する相談。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談。28ページ。障害者、福祉に関する相談。相談名、時、祝、休日は除く、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。障害者のための就業相談。月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ、尾張中部障害者就業生活支援センター。電話 052-908-2540。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談。相談名、時、祝、休日は除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。予約制の相談については、当月、3日、祝、休日などの場合は、翌日以降、最初の平日から受付を開始します。弁護士による法律相談、予約制、一組につき30分、6月15日木曜、7月13日木曜、9時から12時、社会福祉協議会本所相談室、6月22日木曜、9時から12時、総合福祉センター萌の丘1階支援センター相談室、いずれも予約受付6月5日月曜から、問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500、司法書士相談予約制、一組につき50分。6月20日火曜、13時30分から16時20分。総合福祉センター、萌の丘1階支援センター相談室。予約受付。6月5日月曜から6月16日金曜。7月4日火曜、13時30分から16時20分。社会福祉協議会本所相談室。予約受付。6月5日月曜から6月30日金曜。いずれも問い合わせ、申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500。司法書士相談については、受付期間に予約が入らなかった場合は開催しません。不動産取引の悩み事相談。6月15日木曜、13時から16時。社会福祉協議会本所相談室。問い合わせ、申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500。消費生活相談。火曜から金曜、受付13時から16時、ホームページなどで解消を確認ください。ところ問い合わせ申し込み、消費生活センター東庁舎、電話 22-1111、原則お住まいの市町村での受付となります。求人情報提供、職業相談、紹介、月曜から金曜、9時30分から17時、ところ、問い合わせ、申し込み、北名古屋市地域職業相談室、社会福祉協議会本所内、電話 24-8689、男女共同参画を阻害する権利侵害の相談、予約制、月曜から金曜、8時30分から17時、問い合わせ申し込み、西庁舎総務課、市民活動相談、予約制、月曜から金曜、8時30分から17時、問い合わせ申し込み、西庁舎総務課、校長相談、市行政一般、予約制、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ申し込み、西庁舎人事秘書課、外国人生活相談、予約制、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ申し込み、西庁舎国際交流協会、電話 22-1111。フォトレポ、フォトとレポート、29ページ。4月28日、60周年も変わらず、食育を、市と包括連携協定を提携している、ポッカ・サッポロフード&ビバレッジ株式会社、今年度の連携に関する活動計画書が、野中名古屋工場長から市長へ手渡されました。市との協定を結んでから12年目となる同社。今年の10月に熊野省で飲料や食品を製造している名古屋工場が創業60周年という記念すべき年を迎えます。今年度も引き続きレモンで創業した知見を生かしながら、食育と健康を市民の皆さんへ伝えるべく、小学校への出張工場見学や、ラッシー作り体験、母子保健事業などの連携事業を通して、まちづくりを支えていく予定とのことです。写真、ポッカの野中工場長と市長ともに、提携協定書を手にしている写真を1枚掲載しています。写真説明終わり。5月1日、7分耐えられる対策を。東西庁舎市民課受付前で、西比谷島警察署職員による防犯広報啓発活動が行われました。市役所を訪れた市民の方、お一人お一人に声掛けをし、防犯グッズとして、補助錠を配るとともに、侵入等、空き巣の手口や傾向について指南しました。侵入等は住居侵入に、5から7分以上かかると侵入を諦める傾向があり、家を開ける際には窓や玄関の施錠だけでなく、補助錠の設置や雨戸を閉めておくことも大切です。話を聞いた方は、補助錠だけでなく、シャッターを下ろせるところは下ろすなど、できる対策を心がけたいと話しました。写真、市民課で3、4人のお子さんを連れた市民の女性に声掛けをしている警察職員の写真を掲載しています。写真説明終わり。5月12日、未来の市職員へ向けて、市役所の仕事を知ってもらうため、市職員採用説明会が西庁舎で行われました。およそ50人の方が参加され、勤務条件や 採用スケジュールの説明のほかに、先輩職員が一日の仕事の様子などを話しました。先輩職員との交流会や、庁舎内見学も行われました。参加者はグループごとに分かれて、先輩職員にやりがいなどを質問し、時には笑い声が起こり、賑わいました。参加者は職員の方との交流会の内容が濃く、とても参考になった。入庁したいという気持ちがより強くなった、と試験への意欲を話しました。説明会の内容は、市公式 YouTube チャンネルでもご覧いただけます。写真、各テーブルで市職員と説明会で訪れた参加者たちの交流会の写真を掲載しています。写真説明終わり。5月15日、ピアノで世界に挑む。3月にフランスで行われた第29回エピナル国際ピアノコンクールで、日本人最高位の第3位に入賞を果たした石川奈々穂さんが、結果報告のため市長を訪問しました。本番の演奏には常に決死の覚悟で挑むという石川さん。8割は自分の実力を発揮できたことを嬉しく思う反面、2割はやはり悔しく、1位、2位の表彰台に立たれたピアニストたちに追いつきたいと決意を新たにコンクールを振り返りました。今後の目標について、様々なコンクールに挑戦するとともに、自分を求めてくださる場所へ、国内外問わず、訪れて演奏したい、と語りました。写真、賞状を手にした石川奈々穂さんと、市長の写真を掲載しています。写真説明終わり。食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯発生状況、編集後期、30ページ。食会さんのおすすめレシピ、ボリューム32、桃のデザートスープ、材料4人分、白桃缶、第1缶、ヨーグルト 200cc、生クリーム大さじ3、砂糖、20g、缶詰シロップ 150cc、 ミント適量、飾り用の桃適量。作り方。1、盛り付け用の器を冷やしておく。2、桃、ヨーグルト、生クリーム、砂糖をミキサーにかける。味を見て缶詰のシロップを入れる。3、滑らかになったら、1の器に流し、ミントや飾り用の桃を飾る。写真、ガラスの容器の中央にミントの葉と生の桃を飾った桃のデザートスープの写真を掲載しています。写真説明終わり。食会さんからの一言、生の桃を粗く刻んで散らすのもおすすめです。問い合わせ、北名古屋市食生活改善推進協議会、事務局保健センター。公共施設利用抽選会、変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。施設名、対象月、受付日時、ところの順に読み上げます。名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館、大ホール、1月分、大ホール以外、9月分、展示室、展示コーナー、10月分、受付日時、7月1日土曜、午前8時35分から50分、名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館、 エントランスホール。コミュニティセンター西庁舎併設。9月分。受付日時、7月3日月曜。午前8時50分から9時。西庁舎1階。101会議室。総合運動広場テニスコート7月分。受付日時、6月3日土曜、午前8時30分から40分。総合体育館多目的ホール。総合運動広場グラウンド。白木天神中学校夜間照明グラウンド。新川東部浄化センターサッカー広場、浸水運動広場、7月分。受付日時、6月10日土曜、午前8時30分から40分。総合体育館、大小会議室。学校施設、テニスコート、体育館、7月分。受付日時、6月10日土曜、午前9時30分から40分。総合体育館、大小会議室。市内の交通事故発生状況、西比谷島警察署調べ。令和5年4月、死亡事故0件0人、累計0件0人。人身事故16件、16人、累計74件、83人。物損事故、145件、累計639件。人身事故数は死亡事故数を含む。市内の窃盗犯発生状況、西比谷島警察署調べ。令和5年4月、侵入等、空き巣忍び込み等、1件、累計17件、乗り物等、自転車、自動車、オートバイ等、5件、累計29件、非侵入等、車上狙い、部品狙い、ひったくり等、13件、累計39件。編集後期、来年度から導入される、新しい制服、スラックス、スカートを自由に選択できるのは、この時代に合っているように感じます。私が当時着ていた学生服と比べると、ワッペンやボタンもおしゃれ。当時こんなデザインがあったらよかったのになぁと思いました。遠藤。市民記者レポート、ハンズ、31ページ。市民記者レポートハンズ、ボリューム192。キラッと48。輝くあなたを応援します。インディアカを続けて30年。多くの方の支えに感謝。寺川義弘さん。訳指示。瀬川豊記者。寺川義弘さんは、平成5年から、スポーツ推進員として30年にわたりスポーツの推進に寄与され、全国スポーツ推進員連合勤続30年表彰を受けた。平成3年、旧四葛町インディアカ協会の設立の際には中心的な役割を果たし、以来北名古屋市インディアカ協会会長を長く務め、現在もインディアカの普及促進に尽力されている。インディアカは羽のついた球をネットに挟んで、互いに打ち合うスポーツで、バレーボールのルールによく似ています。インディアカそのものが楽しく、好きになれたことから、長く続けられました。全身を無理なく動かせるところがいいですね。競技スポーツとしての 向上も大切ですが、レクリエーションとしての要素があるので、高齢の人たちもいつまでも楽しめると良いと思います。と話された。いつでも誰でもどこでも気軽にできるインディア化。健康のための輪が広がるといいと思った。写真、寺川さんの顔写真と尽力されたインディア化練習の様子と、そのお仲間の集合写真4枚を掲載しています。写真説明終わり。キラッと49、輝くあなたを応援します。超パワフル80歳、井戸博文さん、熊野省、中野俊嗣記者。今や 3.5 人に1人が65歳以上と言われる超高齢社会。ほとんどの人は職場の第一線からは退かれていることでしょう。しかしながらまだ先は長い。それなら自分にできる範囲で少しでも社会貢献したいと考えている人も多いのでは。実はいるんです。北名古屋にも。その中の一人、井戸博文さんにスポットを当ててみました。なんとまあ多くの活動に尽力されていることか。井戸さんは好きでやってるうちに増えちゃいました、と軽い返事。その人となりは、どのグループで聞いても、気さく、威張らない、付き合いが好き、人が好き、と共通しています。井戸さんのように、パワフルな人に出会うと、周りの人まで元気になっちゃうから不思議です。こうした活動されている高齢者の方が、まだまだ数多くおられるのでは、今後もそんな隠れた地上の星を探してみようと思います。写真、中野さんの顔写真と、活動されている白鷺会、男のサロン、麻雀、太陽会、ショートテニスの活動の様子とグループ写真4枚を掲載しています。写真説明終わり。広告、財源確保のため有料広告を掲載しています。広告の内容に関するお問い合わせは直接広告主へお願いいたします。2件の広告を紹介します。1、ベンディ。ベンディは信頼と実績の全国チェーン店です。夏前の困ったを解決します。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。ただいま、エアコンクリーニングキャンペーン開催中。ノーマルで13,200円税込みから。お掃除機能付き税込み19,800円から。業務用エアコン用お見積もり、取り付け取り外し工事、ガスチェック、他に草刈り、草抜き、包装シート工事、除草剤散布、消毒、蜂の巣駆除、網戸張り替え、便利空港店、見積もり無料、年中無休、フリーコール0120-20-9510、ご利用ください。QR コードもあります。ケールスポーツスイミングスクール41年の実績と信頼の西春日井スイミングスクール。夏休み水泳教室4日間クラス、5日間クラス、ワンコイン体験クラスがあります。褒める指導で子どもたちの可能性を伸ばします。また、水難事故から身を守る着衣水泳教室。毎年夏になると水難事故が後を絶ちません。万が一の際にも自分の身は自分で守れるように着衣水泳教室を開催いたします。ぜひご参加ください。参加費は無料です。夏休み水泳教室、着衣水泳教室ともに ホームページからご予約ください。QR コードもあります。西春日井スイミング検索でどうぞ。広告終わり。身近な話題を市民の皆さんへ。あなたも市民記者になりませんか？市民に親しまれる広報づくりを進めるため、地域の隠れた情報を市民に紹介していただく市民記者を募集します。写真撮影や取材活動などに関心のある方は、ぜひご応募ください。応募資格、市内在住、在勤、在学の18歳以上の方、職務、広報北名古屋への取材記事、写真などの提供、年に数回の会議などへの参加、募集人員、7人程度、謝礼、予算の範囲内で支給します。任期、移植の日から、令和6年3月31日まで。選考方法、地域、職業、年齢などのバランスを考慮し、特に記者活動に意欲的かつ適任である方を選任します。申し込み、所定の応募用紙、人事秘書課西庁舎にあります。市ホームページからもダウンロードできます。2、必要事項を記入し、人事秘書課へ。編集発行、北名古屋市役所総務部人事秘書課、郵便番号481-8531、愛知県北名古屋市西の方清水田15、電話0568-22-1111、ファックス0568-25-1800、ホームページ https://www.city.kitanagoya.lg.jp/。これで広報北名古屋、令和5年6月号を終わります。録音は音訳ボランティア、鳩でした。